こんちくわ、あなたの隣人、ゆっくり霊夢だよ。
あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。
ねえマリサ、怖くない？
なんだよ霊夢。青い顔して、何が怖いんだ？
いやね、夏だから、そういうことあると思うんだけど、やっぱり幽霊って存在するのかしら。
幽霊？頭だけの飛行板か、鶴瓶落とし、の霊夢が何を怖がるかと思えば、幽霊より妖怪の方が強いだろ。
誰が妖怪よ。でも飛行板って中国の妖怪よね。もしかしたら、私も関係してるのかしら。
おいおい、本気で何言ってるんだよ。そもそも幽霊って、何の話だ？
なんとあの八田余一氏が、公開手配されたってニュースがあったのよ。
え？それがどうしたんだ？まああの事件はまだ未解決だし、早く捕まってほしいよな。明らかに故意だと思うし、絶対殺人罪で起訴してほしいと思うぜ。
ちょ、どういうこと？まさか八田余一氏がそんなことを？明治の偉人よね。
何の話だ？
え、だから、台湾でダム建設に尽力した、八田余一さんの話よね？銅像にもなってる人よ？その首が切られたって話、知らないの？
知らないよ。あ、そういえば、確か台湾で銅像の首が切られたってニュース、2017年にあったな。
そう、それよそれ、きっと銅像の首を切られた八田さんが、日本に戻ってきたニュースなんでしょ？それにしても2017年の事件って、6年も経ってから来るなんて、ちょっと執念深いわね。
ちょっと待てよ霊夢。お前何の話してるんだ？八田余一って、2022年6月29日に、大分県別府市の県道で、軽乗用車がバイク2台に衝突し、大学生2人が死傷した事件の容疑者だろ。
え？それじゃ、台湾のダムに関係ある？
その八田余一義士の話じゃないぞ。
なんだ？めっちゃびっくりしたわよ。ニュースで逃亡中とか、公開手配とか言ってるから、幽霊が出たのかと思っちゃったわ。
霊夢、今年は猛暑だったからな。お前の頭が湧いてるのは承知してたが、沸騰するほどだったとは思わなかった。すまない。
ちょっと。そんな風に謝られると、余計怖いわよ。どういう風の吹き回し？って、私の頭が湧いてるって。ひどいわね。
それにしても、八田義士の話が霊夢から出るとはな。
当然よ、台湾で尊敬されてるって日本人よ。なんか嬉しいじゃない。しかも東京帝国大学卒の、多分イケメンよ。
そうか。しかしそれにしても、そんな立派な人と同じ同姓同名の男が、こんな事件を起こすなんて、皮肉なもんだな。
それって、さっき言ってた事故の話？
ああ、そうだな。それじゃ今日は、未だに未解決の事件、八田余一によるひき逃げ事件、この話を解説しようか。まあその前に、勘違いしてた八田義士に、ちゃんと謝れよな、霊夢。
ごめんなさい。それにしても同じ名前でも、そのひき逃げをした八田という男、どんな人間なのかしら。
それじゃ解説していくぜ。みんなも、
それではゆっくりしていってね。
事件は2022年6月29日、午後7時45分頃大分県別府市の県道で起きた。JR 別府駅から西に、1キロほど離れた別府市野口原の、県道の交差点で、二人の男性が赤信号のため、バイクで信号待ちをしていたんだ。するとそこに猛スピードで軽自動車が後ろから突っ込んできたんだ。
後ろから追突したってこと？でも赤信号で信号待ちをしてたってことは、追突した車も、普通減速してるはずよね。
いや、この軽自動車は、全く減速していなかった。そもそも、赤信号で止まるつもりはなかったと、思われるんだ。
え？どういうこと？
この軽自動車は、衝突した時、80キロ以上、100キロ近くのスピードが、出ていたようなんだ。
は？え？どういうこと？赤信号なのに気づかずに突っ込んだの？っていうか、どう考えても、止まれる速度じゃないわよね。居眠りとか脇見運転かしら？
そうじゃない。この車を運転していたのは、八田余一という男。実はこの男は故意に、この停車中だった二人のバイクに突っ込んだと、考えられているんだ。
それって、わざとそのバイクの人たちを、跳ねるつもりだったってこと？もしそうなら、相当やばいじゃない。
ああ、この八田という男とバイクの二人には、直前にあるトラブルがあったんだ。トラブルといっても、八田が一方的に絡んだようなんだが。
何があったのかしら？それにしても、そのトラブルが引き金になったとしても、いきなりそんなことするなんて、ありえるの？
まずこの八田という男と、被害者のバイクの二人とのトラブルについて、何があったとされるか見てみよう。事故の当日、バイクの二人、彼らは大学生だったんだが、湯布院にツーリングに行っていたそうだ。そしてその帰り道、事故現場近くの商業施設に寄ったんだ。
休憩かしら？食事をしたのかもしれないわね。大学生の二人のツーリングって、楽しそうよね。 羨ましいわ。私も頭だけじゃなかったら。
そうだな。霊夢にバイクは無理だな。手足がないから、誰かに被ってもらったらどうだ。ヘルメットみたいに。
無茶言うわね。それって、私が被ってる人を守るのよね？私は誰が守ってくれるの？
気合で頑張れ。
ひどい。
大学生の二人は、ここまで無事に、ツーリングを楽しんでいたんだろう。だがこの商業施設に寄ったことで、事故、いや、事件に巻き込まれることになる。
何があったの？
彼らは商業施設で用を済ませ、帰路に着こうとしていた。その時、八田容疑者に絡まれるんだ。
絡まれた？
ああ。この事故で亡くなってしまった大学生が、この商業施設で、八田容疑者に話しかけられているところを、大怪我を負いながらも一命を取り留めた、友人が目撃している。この時、友人は別の場所にいて、八田容疑者と話している大学生を見た。そしてその後で、何があったのか聞いたそうだ。すると、大学生はこう答えたそうだ。大音量で音楽を流していたので、そっちを見た際に何、見ているんだよ、と。言いがかりをつけてきたので、関わらないようにと思って謝ってから、その場から離れた、と言っていたそうだ。
大音量で音楽。まあ、たまに車で爆音で音楽かけてる、ちょっと生きってるやついるけど、そんな感じかしら。
いや、話によるとスピーカーで音楽を流しながら、歩いてきた、そうだ。
え、車じゃないの？スピーカーって。ラジカセ？
ラジカセは古いんじゃないか？だが少なくとも、周囲が違和感を持つような、音量だったのは間違いないだろうな。だが彼がハッタの方を見たことで、ハッタは非難されたと思ったのかもしれない。亡くなった大学生に絡み、駐輪場で30秒ほど、文句をつけたようだ。だが大学生が素直に謝罪したことで、不満を持ちながらも立ち去ったようだな。
正しい対応ね。変な人には逆らわずに、ごめんなさい、しちゃうのが一番よ。逃げるが勝ち、ってね。
そうだな。本来はこれで終わるはずだった。だが、この後悲劇が起きる。バイクに乗って県道に出た二人は、近くの交差点で赤信号で止まることになる。するとそこに、八田容疑者の運転する軽自動車が、猛スピードで突っ込んできたんだ。
狙っていたのかしら？もしそうならゾッとするわね。
その時の様子を、NHK の取材に対して、生き残った男性はこう語っているぜ。その車は、アクセル全開のような、異常な音を出していました。バイクのミラーで後ろを見たら、車のヘッドライトが一瞬で近くまで迫ってきて、死ぬかもしれないと思いました。その時、亡くなった彼と目が合って、その瞬間に突っ込まれました。殺そうとしているスピードだと感じましたとな。
それで、その友人は、
ああ、その友人である19歳の大学生は、残念ながら亡くなってしまったんだ。
そんな、ひどい。
衝突されたバイクは、50メートルも跳ね飛ばされていた。
50メートルって、凄まじい衝撃がわかるわね。
ハッタの運転する軽自動車も、電柱にぶつかり、自走できる状態じゃなくなった。そしてハッタは、この事故を起こした後、逃走を図るんだ。
こんな事故を起こして、逃げるって、どういう神経してるのかしら。っていうか、やっぱり怖いよね。でも、自分の自動車も動かないんでしょ？どうやって逃げるの？まさか。
ああ、ハッタは徒歩で、しかも裸足で逃げ出したんだ。
裸足で逃げ出すって、慣用句じゃないんだから。でもそれだけ、慌てて逃げたのね。
そうだな。ハッタは海の方向に向かって逃げた。そして14分後には、2キロ離れた、ヨットハーバー近くにいたことがわかっている。
それで、捕まったの？
いや、残念ながらここで、足取りは途絶えてしまっているんだ。
タクシーとかに乗ったのかしら？そのまま徒歩で移動したのかしら？
この近くには JR 別府駅、JR 東別府駅がある。別府駅は有人駅だが、東別府駅は無人駅だ。2022年3月に無人化されている。もしかしたら、この東別府駅を利用した可能性はあるかもしれないが、大分県警は、ハッタが電車やフェリーなど、公共交通機関や、車やバイクを盗んで逃走した形跡はないとしている。そしてその後の足取りは、つかめていなんだ。
電車も使ってないとなると、どこに行ったのかしら。警察はどんな捜査をしてたの？
警察もすぐに動いている。この事故が発生した後、すぐに車の所有者がハッタと分かり、捜査員が自宅に張り込んでいたんだ。だが、逃走したハッタは、自宅には帰ってこなかったそうだ。その後も自宅には戻ってきていない。さらに警察は、初期捜査で、防犯カメラの映像を確認している。だが、ハッタの行方は分からなかったんだ。
やれることは、しっかりやっていたのね。でも、海の近くで足取りが途絶えたって。もしかしたら、自ら、ってことも？
いや、それはないだろうとの見立てだ。
どうして？
それはハッタ容疑者の人物像から、そういった自ら命を、 立つような人物ではない、そう考えられているからなんだ。
ハッタってどんな人間だったのかしら。
ハッタは、石川県生まれ。その後千葉県や栃木県、大分県杵築市を転々としていたそうだ。そして2年前、大分県日の出町に、引っ越してきていることがわかっている。どうやら関東の大学卒業していて、事件発生当時は、会社員をしていたようだ。あくまでネット上の情報だが、以前、千葉県で事件を起こしていたというものだ。
どんな事件なの？
千葉県にある奈良市の高校で起きた、傷害致傷事件だ。2013年6月27日、クラスメイトにからかわれたことで逆上し、その生徒をナイフで刺して逃走した、という事件。この時の16歳の少年が、八田容疑者では？という情報が出ている。
2013年って10年前よね。八田の年齢と合うわね。
ああ。さらにこの事件のため、八田が少年院にいた、との情報も、未確認ながらあるんだ。もしこのことが本当なら、もともと切れやすい、衝動的な人物だった可能性が高い。八田の同級生という人物の話では、八田について、基本的にみんなと和気あいあい、性格が明るい方なので人見知りもしないし、賑やかで楽しかったが、切れたりしてちょっと怖いなと感じたりもしたし、この人切れたら何するのかわからないな、という感じがした、という証言もあるそうだ。
もしこれらの情報が本当なら、今回の事件を起こすような、そういう性質を持ってたってことよね。
そうだな。そしてこの八田の友人は、こうも言っている。学生だった当時、八田容疑者は、千葉から熱海まで、100キロを超える距離を、自転車で走破するような、行動的な部分もあった。だが一方で、気に入らないことがあると、相手に詰め寄ったり声を荒げたりと、精神的に不安定な部分も見られたそうだ。そして今回の事件を聞いて、その友人はこう話している。びっくりしたのと同時に、ありえなくはないなと思った。体力はあると思うのでどこでも生きていけると思う。彼は生きることに執着があると思うので、山にこもってるのかなとか、他の県にも歩いていって、別のところで住んでいるかもしれない、とな。
つまり、この事件のようなことを起こしても、反省したり、自分から、なんてことは、ないだろうってことなのね。若くて体力もあるみたいだから、本当に山で隠れてそうね。
大分県警も、威信をかけて捜査に努めている。だが、2023年8月になっても、未だに逮捕できていないんだ。
もう事件から1年経つのね。それにしても手がかりもないなんて、どこにいるのかしら。
現在は懸賞金もかかっている。500万円にもなる、高額な懸賞金だ。
500万円、ちょっと探そうかしら。
おいおい、警察が必死に探しているのに、一般人が、そんな簡単に見つけられるもんじゃないだろ。
でも、500万円よ、探す価値はあるんじゃないの？
全く手がかりがないんだぞ。どこをどう探すんだよ。
よく考えたらそうね。福田和子の時みたいに、怪しまれて通報されないと、難しいかもね。
おい小池、みたいなポスターじゃないが、ハッタの顔写真が載ったポスターも、広く頒布されている。亡くなった大学生の無念を考えると、早く捕まってほしいと思うな。
本当ね。19歳の大学生って、まだまだこれからだし、遺族はやりきれないわよね。
そうだな。ハッタのその後の足取りはわからない。視聴者のみんなの近くに、潜んでいる可能性もある。
そうね。市橋達也や福田和子も、整形してまで逃走してたものね。
ハッタは、ブレーキを一切かけず、躊躇せずに人を跳ねるような人間だ。どんなことでも、やりかねない。危険な人物だと言っていいだろう。みんなも十分に気をつけてくれ。
500万円に釣られちゃダメよ。一番大切なのは、自分の命なんだからね。
お前が言うなよ。探しに行きかねなかったじゃないか。
うるさいわね。それじゃ次回も私たちの隣人として、
ゆっくりしていってね。
どこから探そうかしら。